イエス・キリストの皆を思います。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、3日目によみがえり、今日も生きて働いてくださって、イエス様を期待して願いを持っていきたいと思います。改めまして皆さん、おはようございます。またオンラインの方とおはようございます。こんにちは、こんばんは。ですね、イスラエルチームさん、感謝します。気をつけて無事にですね、帰国できたことを本当に神様に感謝いたします。新年が始まりましたけれども、この与えられた御言葉をしっかりと捉え受け取ってですね、それを御言葉に立っての信仰の歩みということをですね、一人一人が出していきたいと思います。さっき土井牧師が明かしてくださいましたけれども、今年のイスラエルチームというのは新しいことがいくつもですね、こう起こってきたなというふうに思います。一つはですね、オンライン礼拝をなされたということですね。全世界に向かってこの新年礼拝がこうオンラインで配信されたということですね。実は私たちもその取り出すものとか体全体の代表がイスラエルに行っておられるんですが、共にイスラエルで主を礼拝し、イスラエルから御言葉を受け取り、イスラエルからこう使わされていくということを神様はですね、こう本当にこう霊的にもこう肉体的にも感じる形でこう導いてくださったというのは本当に感謝だなと思います。で、あとアルベルザンですね、アルベルザン大宣教名で語られたアルベルザンでも、オンラインで短い礼拝があってそれを配信されましたけども、やはりあそこから私たちもまた前世が使わされていくんだなということをこう実感できるといいますか、そういう形でですね、神様が導いてくださったのは素晴らしいなと思います。本当にそのインターネットを通して この神様の働きっていうのはですね、大きく進んだなということもありますし、またもう一つ、さっき言われたイスラエル選挙ですね。実際のイスラエル選挙がずっと今までこう選挙してきておられるトム・ヘッサンですね、なんか20年ぶりだということを聞きましたけど、そういった関わりがまた開かれてきたりとか、ロシア系ユダヤ人の方々との関係ですね、今年は全員来てほしいと言われて、こう本当にこう、もう本当にオープンでですね、こう受け取ってくださっているということと、すごいこうチームの奉仕がすごい用いられて、賛美もメッセージも用いられて、向こうの方々にこう人々の人生が変わるような本当に素晴らしい働きがなされているというのはですね、本当に主の技だなと思いますし、これからの関係ということがですね、さらにこう導かれていくんだなと思います。あと直接ではありませんけれども、ポーランドの方々ですね、ポーランドの前秋元牧師はチームでポーランドに行かれた時に、その教会で奉仕した時に予言があって、あなた方はこうイスラエルに行くようになりますって言われたそうなんですけど、その時は全く不可能な状況だったそうなんですけど、その方々がちょうどポーランドに来られて、それしかもチームと同じ時に来られてですね、でそこで最後の最後にこうずっと連絡が取れなかったんですけど、お会いできて交流ができたっていうことをですね、本当に素晴らしいなと思います。いろんな実践的な選挙の面においてもこう進展発展がこう力強くですね、なされているなってことを思います。また印としてですね、11月1日、さっき第一礼拝で佐々木さんが明かしてくださったんですが、その虹ですね、サインですね、それがたくさん出てですね、ちょっとこう普通見たことないですね、サインで綺麗なサインが出てです、ね、皆さんブログで見られた方だったと思うんですけども、神様が私たちの群れではその虹は特別に神様の印として与えておられて、ポイントポイントの時に虹を見るようになるって言われてから虹を見るようになってきましたので、本当にこう今年の歩みを神様は祝福するぞっていうですね、祝福しますよっていうこの印を神様は明確にこう表してくださったんですね。本当にそれが大きな祝福でありましたね。ですね、本当に神様ですね。あとなんかさっきのりこしの講師の面でも本当にこう実践派遣と同じようになってきたっていうこと、前からミッションの方々とかこう実際的なことが多かったとは思うんですけれども、本当にこう実践派遣の形がこう、本線に入っているということをですね、こう表すような動きになってきたということですね。たくさんの新しいことが始まってきているんだなというふうに思います。その中でですね、私が御言葉を与えてくださったというのは本 に感謝だなというふうに思います。もう一度ですね、それではいい言葉に入っていきたいと思うんですけども、マルコの福音書ですね、11章ところをもう一度お読みしたいと思います。ご一緒にですね、お読みしたいと思うんですね。マルコの福音書の11章の22節から24節をお読みいたします。それでは22節、イエスは答えて言われた。神を信じなさい。まことにあなた方に告げます。誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるならその通りになります。だからあなた方に言うのです、持って求めるものは何でも打つ手に受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。ね、今日この御言葉がですね、与えられましたけれども、去年に引き続いて、去年は信仰を用いるということですね、使わなければ死んだものと同じだという御言葉でしたけれども、今年は、その信仰を用いるという面で、受けたと信じる信仰を用いて告白を、また口を、言葉を変えなさいということですね、ここで言われているわけなんですね。で、神を信じなさいっていう時に、あ、そうだ、神様を信じないといけないっていうふうに私たちは思って、その疑いを消そうとしたりするんですけど、それはなんていうか、まあ、私たちで言うならば、こう影を消すようなものですね。影消せないです、消せないんですけど、どこ歩いてても影は できるんですが、影を消すようなもので、私たちはそれを消すことはできないんですね。でも そうじゃなくて、神を信じるっていうことは神様の言葉を信じるっていうことなんですね。だから聖書が言っていることをそのまま受け取る。全てのことは益となるんですって言われたら、全てのことは益となると信じ、受け取る。自分の状況がどんな状況であったとしても、それを受け取るっていうこと、でそこに立って、あ、私は今こういう状況だけども、神様はこのことを益にしてくださる、もう私たちはこの問題は神様を益にしてくださったっていうことを告白していくっていうのが信仰であるってことなんですね。だからそこに、私たちはそこに立つ立たないによって、大きな変、この今年大きな違いも出てくるってことなんですね。だから、しっかり信仰に立って、神様の言葉ですね、神を信じるっていうのは神様の言葉を信じて、言葉に立って、そこの信仰を用いていくっていうことをですね、成していきたいと思います。そしてもう一方の面はですね、私たちの示しですね、一つは御言葉で、一つは示しですよね。例えば、私たち福岡教会だったら、リバイバルの前に出しただけでご生命礼拝になるとか、一つ一つ与えられた言葉が成就してくる、その言葉に立っての信仰の告白と会えるんですね。で、それを私たちがこう、成していくということをですね、覚えていきたいというふうに思います。先週お話ししたんですけども、東京にいた時に電話がない方がいたんですね。それで、前は携帯電話とかありませんでしたから、こう固定電話ばっかだったので、固定電話がないと、本当にちょっとこう大変だったんですね。で、その時にその方がいつもこう、与えられると示されたんですけど、その後こう始めたんですね。もしもし、もしもし、何々ですけどってこう始めたんですね。それみんなそれを見ててバッカみたいとかですね、なんかこう笑れたりもしてたんですけど、その後ですね、電話が与えられたんですね。で、受けたと信じる信仰っていうのは、その神様の言葉からこう土台にして、それをこうまた示しを土台にして、そこからそこに立ってやっていくっていうことですね。そしてまた告白していくっていうことが、すごく、神様が確実に与えられるポイントになるっていうことを覚えていきたいと思いますね。薄い信仰と、薄い信仰に対して神様は、からし種の信仰って言われました。で、このからし種の信仰は、受けたと信じる信仰であるわけですね。だから私たちは、そのなんとなく神様きっと答えてくださる、きっとやってくださる、きっと神様よくしてくださるって、これは薄い信仰なんですね。そうじゃなくて、私は、例えば私だったら、 教会だったらもう出しだけで5000名になりました、ありがとうございますってこう、受けたと信じる信仰を用いていくっていうことがですね、山が動いていくポイントであるっていうことをですね、確実な信仰っていうんですか、からしての信仰となっていくっていうことをですね、覚えていきたいと思います。山っていうのは、まあ動かないものの象徴ですね。武田信玄がその動かざること山のことって言いましたけど、本当にこう私たちがどうしようもない問題とかですね、どうしても何ともできない状況とか、それがあってもその私たちが神様の言葉を信じて告白をしてこう信仰を用いていくなら動くっていうことをですね、ここでは言われているわけなんですね。ですから、その信仰をですね用いるっていうことを話していきたいと思います。で、先週では先週は私この福岡教会では5000人の給食のところを学んだといいますかメッセージをしたんですけれども、ちょうど義母書の箇所はですねその5000人の給食のところだったんですけれども、今年神様が本格的にこの5000人の礼拝に向かっての働きを進めるぞっていう、こう私は印としてこう受けたんですね。で、ですから教会としては私たちの5000名に向かっての御心のこの信仰の歩みっていうことをですね告白をし、また示されることを進めていくっていうのが御心ではないかなっていうことを今ですね思っています。で、新年なのでさらにですねこう祈ってその御心を捉えていくっていうことをですねしていきたいなと思ってますね。で、皆さんも、今年、神様がこう皆さんの告白を通して信仰を通してですねなそうとしていることがあるんですね。で、それを私たちはこう大胆にですねこうなしていきましょう。で、示されこの確認が取れないとそれはちょっとできないので、しっかりとこうそれが本当に神様が語っておられたことなのか示しておられることなのかということをしっかり確認を取ってですね進んでいきたいと思います。で、それ以外では例えば聖書に関してですねそういうのがない人であったとしても御言葉の約束たくさんあるので、そこに立って私の問題は私は神様を愛してるから私の問題は益になる、これが益に変わる、変えてくださる、変えてくださったっていうふうにですね私たちが、御言葉に立った御言葉の約束に立った信仰の、この告白と対応をですねしっかりとなしていきたいと思います。言葉ってすごく重要で、私も自分の言葉がですねちゃんと何て言うんですか、さっき本音と建前っていうことをバロー氏が言われましたけど、それが本音にな信仰は本音になっていく必要がありますし、本当に信じてるかどうかっていうことがですねやっぱ出てくると思いますので、もちろん疑わないってことはないんですけども、やはりその御言葉を信じてるっていうこと、その示しを信じてるっていうことが重要となっていきますので、その対応ですねしっかりとなすっていうことを覚えていきたいと思います。ですね、そしてちょっと一つたくさん正解です。皆様イスラエルチームですね中でたくさんその正解のメッセージとかがあってその語りかけがあったと思うんですけど、一箇所ですねどうだったかな、ルカの福音書で、だったと思うんですけども、小林牧師がですね、メッセージの中で言われたところなんですけども、もしできるものだったらいいのか、ということを言われてですね、できるものだというか信じるものにどんなことでもできるのですと言われて、その 症状は転換の症状のことなんですけども、子供がいる方がですね言われた時に、エス様はその方ができるものならっていうふうに言ったら、エス様はできるものというのか、信じるものどんなことでもできるのですって言われたんですね。でその時にその方がこうすぐ悔い改めて、不信感を許してください、信じますって言ったんですね。で神様という方は私たちが告白をできるようにですね助けてくださる方であるということをですね語られたんですけども、神様は私たちがこう私たちを助けてくださる方によってどんなことでもできるっていう、その信仰をですね神様は私たちに与えようとしているんだなと思うんですね。ですからさらにこの神様に期待してですね、この告白っていうことをですね成していきたいと思います。で口の言葉に気をつけるっていうことをですね成していきたいと思うんですね。あと、それでですねちょっとそれで次にヨハネの14章をちょっと開いていただきたいと思います。でちょっと私祈っていく中で教会の御言葉としてですね、ヨハネの14章の12節をですね、示されたんですけれども、お読みいたします。ヨハネの福音書の14章12節ですね。誠に誠にあなた方に告げます、私を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います、私が父のもとに行くからです。でイエス様はここで約束をしておられるんですけれども、イエス様が父のもとに行く天に帰られた時に、その私を信じる者は私を行う技を行い、そしてそれよりも大きな技を行うっていうふうに言われてるんですね。で先週5000人の給食のところから学びましたけれども、5000人の給食はあれはイエス様が、する奇跡ではなくて、本当は弟子たちがですね、弟子たちがするように神様を導いていた奇跡だったんですね。で神様は私たちがその私の行う技を行いってありますけれども、イエス様が私たちがイエス様が行う技と同じような技を行ってほしいと願っているわけなんですね。でなのであなた方で何かあの人たちに食べ物をあげなさいって言われた時に、できませんって言わないで、例えばじゃあどうやってやるんですかって聞くとかですね、そして神様の言葉に対応していく、もう最初からはできません、そんなのは無理ですっていうんですね、不可能ですって言ってしまうんじゃなくて、神様があなた方でって言われた時には私たちはそこでこの信仰の対応する、神様に聞いてじゃあどうしたらいいんですかとかですね、分かりましたじゃあどうしたらいいでしょうかとこう聞きながらですねこう進めていく、諦めたり否定してしまうんじゃなくて進めていくってことがですね重要だと思うんですね。で神様は私たちがイエス様は自分の行う技を私たちにも行わせたいと願っているってことなんですね。そしてそれよりもさらに大きな技を行いますと言われています。でイエス様が行われたよりも大きな技を行うって約束をされてるんですね。で近年に入って例えばちょっと後出せしました。例えば、張陽義牧師は70万人の教会ですね、こう韓国に設立しましたけども、そういったそういうこうイエス様の行う技よりもさらに大きな技を神様は私たちに約束しておられるんですね。そしてその、例えばその一番現れるのっていうのはこれからであるっていうことをですね覚えていきたいと思います。この週末のイエス様が再臨される前のこの大リバイバルですね、この時に最もこのイエス様よりもさらに大きな技を行うっていうのはこう、私たちにこの時代に生かされる者たちに特に委ねられてくる働きであるっていうことをですね覚えていただきたいと思います。ですから私たち今年こうさらに信仰を用いていきたいと思うんですね。そしてその中でイエス様と行う技を行い、そしてそれよりもさらに大きな技を行うっていうことをですね 覚えていただきたいと思います。でそしてそのポイントなんですけども、一つ、示されていることは、一つは飯ですね。私たちがイエス様と同じ技を行えば、それよりももっと大きな技を行うようになるんですが、その一つのポイントは飯、神様の計画の中を私たちが歩むということなんですね。神様の計画の中を私たちが歩むときに、その事柄が起こってくるということですね。だから、神様は私たちの人生に、また私たちの一つ一つの歩みに何て言ってるのかということを聞くということを、従うということがすごく重要になってくるということですね。覚えていただきたいと思います。そしてもう一つは、教会ですね。神様このキリストの体である教会を通してこの働きを、特にイエス様よりも大きな働きをするというふうに言われている働きを成していかれるので、しっかりと教会を土台とした働きをしていくということをですね、成していきたいと思います。そしてその中で神様がですね、技をなされるということをですね、覚えていただきたいと思うんですね。またこういう技が起こってくるので、ちょっと今年秋元牧師に言っておられたんですけど、なんか技が起こってくるので、いろんなことにこう褒められたり称賛されたりするようになるんじゃないかってことをやってたんですね。それで私たち身内だとですね、お前がやったんじゃ、ね、ないじゃないかってこうすぐ分かるわけですけども、なんかその人を通して技が起こってもですね、ただお前がやったんじゃないじゃないかってすぐ分かるんですけど、これ大きな働きになってくると、いろんな方々がこう褒めたりですね、称賛したりすることが始まってくるので、本当に私たちは主に栄光を返し続けるということをですね、さらに求め、祈っておく必要があります。でそのような技がこれから始まってくるということをですね、覚えつつこれからの歩みをですね、していきたいと思います。はい、それではお願いいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。主が私たち一人一人になさせたいと願っている技があることをありがとうございます。それを本当にこの信仰を用いて成していくことができるように助け導いてください。主からの言葉によって、私たちが進んでいくことができ、またその信仰を受けたと信じる信仰を大胆に用いていくことができるようにしてください。今私たちの教会はこの男子だけで5000名礼拝になったことをありがとうございます。非常に多くの方々が救われ、私たちの親族家族の方々が救われてきたことをありがとうございます。また私たちの一つの問題や、一つの課題に関しても、神様の言葉が与えられており、その答えはそのことを解決なされ、成就なされていくことをありがとうございます。さらに私たちが大胆に告白をなし、信仰を用いていくことができるように助けに導いてください。またイエス様と同じような技を、主が行う技を行うようになり、それよりもさらに大きな技を行うようになると主は語っておられることをありがとうございます。どうぞ私たちがそのあなたに従うことができるように、どうぞ導いてください。あなた方でしなさいと言われたときに踏み出していくことができるように助け導いてください。癒しのためをお祈りいたします。悪いところがある方はその方にて遠いとお祈りください。また罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時を持ちましょう。お祈りいたします。愛する天の父様、あなたの皆を褒めたたえます。これからの時、主が癒しをなしてくださることをありがとうございます。イエスキリストの皆によって、この人々の体と精神に命じるイエスキリストの皆によって癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。耳がですね、ちょっと悪い方、耳の聞こえが悪い方、耳鳴りをする方、また目のや耳の病をイエスキリストの皆とその方々の力にます。ちょっとですね、食欲がない方とか胃腸の調子が悪い方とかしますし、イエスキリストの皆その方の胃腸の働きをイエスキリストの皆によって正常な状態に戻る。なんかある方はですね、しっかり言葉が与えられているんですが、その言葉の家になんかその家にというか信仰を試されるような逆のことが起こっているんですが、あなたはその言葉をしっかりと握り、それを告白していきなさい。あなたの与えられている言葉と逆のことが起こっていきますが、それを感謝し、また言葉を告白し続けていきなさいとおっしゃられます。 で弱いところに、ね、主が力を表すというふうに語っている方がいるのもいます。私はあなたの弱いところに完全に力を表すと主はおっしゃられます。あなたの弱いところを感謝していきなさい、私に捧げていきなさいとおっしゃられます。神様感謝します。私たち一人一人に触れてくださり、技を成してくださったことをありがとうございます。イエスキリストの名で一人一人の体と精神を聖書の状態に答え感謝します。エス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤ賛美します。聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同と共に常しえまでありますように。アーメン。お座りください。お知らせをいたします。